答案拝見しました。1の2から申し上げます。この問題はですね、上下水道の、共通する課題として、最初の問題は、この上下水道事業に共通する課題として、将来に安定して継続させるための取り組みを求めているわけですけれども、それは何かということですね。で、そのどうやったら安定できるということをですね、書いていかなきゃいけないんですけれども、書かれていることはですね、このページの半分以上黄色いところですけれども、これって前提事項じゃないですか。出題者がですね、前置き文、問題文に書いてる内容と同じことですから、それは回答にはならないですよね。前提事項の確認に終始しているっていう感じであってですね、ちょっと消極的な、足踏みしているような、なかなかこのご自分の答えが出てこなくてですね、出題者と同じことをですね、オウム返しに、語ってですね、こういうことです、こういうことですって言ってるだけで答えが出てこないという、そんな感じですね。で、答えはどこかっていうと、その下にあってですね、この緑のところですね。で、これが課題なんですよ。ですので、ここを、ちゃんと、丸番号をつけてですね、123と書いてですね、書いていかなきゃいけなかったんですけども、まあ、それができてなかったということですね。ちょっと残念ですね。で、次のページはですね、課題の解決策なんですけれども、解決策って言ったときに、官民の連携がなんか解決だって言ってるんですけれども、いや、それはなんか政策みたいなことであってですね、官民が連携しさえすればですね、上下水道の問題がなんか解決していくかっていったらそういうわけじゃない。個別のその上下水道のね、その環境をどうするかとかですね、処理場をどうするかとかですね、そういうのがあるわけで、そのことを書いていかなきゃいけないんですね。で、一応、個別の内容は書かれてるんですけど、個別委託とかですね、第三者委託とか、DBO とかですね、PFI とかですね、コンセッションとか、いや、これよく見ていくとですね、まあほとんどなんか事業のやり方であってですね、別にこれ上下水道の技術じゃないんですよね。まあその上下水道とは別にどうやって事業をやっていくかということをそれだけやれば、そのなんか問題解決するんです、永続的に、というふうに、言ってるわけですけども、いや、それだったら別にわざわざ技術士さんに聞く必要ないですねっていうことになりませんかね。そのなんかそんな経営法とかですね、事業運営とかですね、技術とは関係ない、そういう事業計画みたいなことだったらですね、あんまり技術士は役に立たないですね。もっと本質的な内容があるんだと思いますよ。まあ、この試験というのはですね、経営者とか管理者の試験ではありませんから、技術者のですね、コンピテンシーを、ちゃんと表現していかないと点は取れないんです。ですのでちょっと方向性を違ったっていう感じがしますね。2ページの下はですね、官民連携のさらに各論にちょっと入り込んで発散しているように感じますね。まあ、非常に思いがあったんだと思うんですけども、あんまりこれここで力説しても始まらないという気がするんですが、次に3のリスクですけれども、これって2のね、提案に対するリスクですか？なんかそれとは関係ない一般論じゃないですか。その水道事業は水道安全性の確保と供給体制の継続性の確保を強く求められる事業で、そのためリスクの分担に加えて、 リスクを事前に察知なんとかなんとかって言ってるんですけども、いやまあそういうもんですよ。それをそういうことであるということをここで再確認して、それでどうするんですか、答えは。で、いやそれでリスクが何であるかということがですね、述べられてないんですよね。で、いやそれは特にありませんという感じですけど、いやそうじゃなくて、問いはですね、2で提案したことがありましたよね。2で提案の何かがですね、まああまり技術的内容なかったですから、まあ、この PFI やるとかですね、このセッションやるとかいうということになってて、それのリスクというのは、まあ、本来は考えるというか成り行き的に考えなきゃいけないんですけども、そういうふうな答えでもないかなかったということですね。まあ、そういう問いに対してですね、ちゃんと答えていかないと、あ、もう何書いてるか分かんないですから、ちゃんと点を取られもらえない危険性がありますね。何でもいいから書いたらいいというもんじゃないですから。そしてから4、これは業務に遂行において必要な要件ですけれども、ちょっとこれ5行しかなかったんですが、これだけの行数では表現無理ですね。で、これって漠然とした技術者の責務であってですね、この業務においてですよ、この業務で、技術者倫理、社会持続性を高める要件かって言ったら、そういうわけじゃないですよね。別にこの業務に関係なくですね、まあ、技術者はこういうことをやんなきゃいけないと言ってるわけであって、まあ、なんというか、その、問題の聞いてきた4番目にで最後にですね、答案ずっと書かれてきて、この業務について必要な要件は何ですかって聞いてるのに、全く関係なくですよ、私はこういうふうに普段考えてますという答えを言ってるような心構えをですね、答えてるような感じであって、いやそれちょっと答えじゃないんじゃないですかということになりますよね。一貫性を失ったら、そういう答えとしてですね、ふさわしくないものになってしまうということですね。次にですね、選択科目、2の1に参ります。2の1はですね、これは、まあ、そんなに難しい問題じゃなかったんですけれども、ちょっと書き方が惜しいですね。最初なんか全く関係ない前置きになっちゃって、これなくてもいいんじゃないですか、5行ありますけど。で、その地表水を原水とする浄水場に紫外線処理を導入する場合の確保すべき技術的要件を、述べよって言ってるわけで、まあそれはクリプト対策なんですが、そのクリプト対策はともかくとして、何やるかということをですね、もうバシッと言わなきゃいけないんですよ。でそれがどれですか。そのクリプト対策として必要があるが、確保すべき技術要件は以下の通りであるって、これも前置きですよね。もうそんなの言わなくたって分かってるじゃないですか。で、丸一の原水はろ過水である必要がある。なんでですか。それから、ダクトは2、湿度が5、透過率 75% 以上という条件を満足する必要がある。いや、それって、スペックですけれども、そのために、その、施設整備の技術要件は何なんですか。施設で整備は何やったらいいんですか。この濁度2を保つためには、まあ、その沈殿池とか、ろ過器ということですね。あと紫外線の透過率 75% は、まあこれ濁度か何かですね。あとは UV 系でその強度とかですね、その要は紫外線の照射する距離とかですね、そういったのを設計する必要がありますね。それが答えじゃないですか。今申し上げたのは丸3ですか。10メガジュール ていうのが答えですね。この辺はいいんですけど、そのために何をやるかというのはもっと詳しく、ここで詳述しないといけないんですけど、ごくもう最低限のことを条件を示すだけで終わっちゃってる、もうちょっとこれを書けということですよ。で、まああとはあんまりいらないことじゃないんですかね。メンテナンスや事故に備えて予備を設けるなんていうのは別に要件と言えるかどうか、まあ構わないですけども。で、終わりにでですね、これはいらなかったですね。その紫外線でですね、そのクリプトを処理するということをですね、ちゃんと力説できればそれでいいですけど、それ以外にろ過がいるとかですね、コストがどうだとか、最適に選択しなきゃいけないとか、いやまあそれを含めてですね、その施設の技術要件は何かということですから、やっぱり真ん中のところをですね、ちゃんと力説する必要があったということですね。次に 2-2 に参ります。で、ここからはですね、ちょっと難しくなるんですね。で、2-2 問題、この問題は河川漂流水において、横流式沈殿池からのフロック流出が問題となっているという、まあ、特別なケーススタディなんですが、なんでですか？なんでフロックが流出してくるんですか？で、そのことをですね、調査検討で解いていかなきゃいけないんですよ。でも、なんかあんまりそれを解明するような流れになってないですね。問題の趣旨に含まれる前提事項を確認してるみたいな感じで、これだけでフロック流出の原因を突き止めるのはちょっと無理なんじゃないですかね。データ収集とかですね、台帳を調べるとかね、まあそういうこといるかもしれませんけど、まあこれだけ見るとですね、その、まあ、試験官からするとですね、そのいやフロック流出って言ってんのにどんなことかお分かりじゃないんですかっていう印象を与えてしまいますね。そうすると、まあ、経験不足ということになってですね、あまり良くないということですね。ですので、まあ、この問題はっきり言ってですね、経験値、経験を問われてるんですよ。ですのでこういう処理場で、その沈殿池の管理でフロック流出したら、いけないということで、まあ当然監視はしてると思いますので、そういう経験ありますかと、どういう時にこういうことになりますかという体験経験を問いかけてるわけで、そのことがなければですね、ちょっと答えることができないですね。で、対策、失礼しました、2の業務手順のところもですね、留意点工夫点、手順と留意点工夫点なんですね。ですので対策のチェックリストじゃないんですよ。その見通しとか経験に基づいた手順とか提案をですね、示していくということが必要ですね。ちょっとそのこういうチェックリストだけになってしまうとですね、考えがわからないということで、これでいいのか悪いのかですね、採点ができないんですね。で、その例に続いた対策書かれてますけれども、これは求めてない、あくまでも手順なんですよ、欲しいのは。ですからちょっとこれは答えじゃなかったという感じですね。で、まあそのじゃあ手順って何書いたらいいのかっていうのはですね、どういう段階だ順番にやっていくかということをですね、順序立てて説明するしかないんですけども、最後にこの問いでは関係者との調整方法を求めてますね。で、これですね、技術者というより雇用者としてのね、責務じゃないですか。サラリーマンの責務。 あまり技術的な内容じゃないですよね。サービス業だって今日こういうことやってますよ。上下水道のそういうエンジニアでなくたってですね。ですからこの問いはそんなことを答えたって答えにはなりませんから、ですからちょっと発散してしまったなという感じがするんですが、まあ、はっきり言いましてです。この問題はですね、横流式の沈殿地から付録流出問題解決に際してね、調整することは何ですかっていうことを聞いているわけで、これ忘れたらもう答えじゃなくなってしまいますね。ですから、まあ、ICT もいいですけども、依頼者に迅速もいいですけども、そういう肝心なことを、前提に答えていかないと、なんか本当の答えでなくなってしまうという危険性があるということです。そして次に3問題に参ります。3問題はですね、水道事業は外部環境として原水水質というので始まってですね、この安定供給をどう維持していくかという問題なんですけども、こちらもですね、ちょっと前置きが長かったですね。で、いや問題文でですね、その現状を踏まえてというふうに、書かれてたんですけども、で、だから書きましたとおっしゃりたいのかもしれないんですが、現状を踏まえてというのはですね、別に現状を書けとは言ってないじゃないですか。踏まえるというのは、それをベースにして考えて書くことはそのことじゃない、ちゃんと自分が考えたことを書くという意味であって、そういう意味での答えがないんですね。あるのは緑のところですか。以上のことを踏まえてっていう、下から5行目にありますけども、これですよ。このことをね、ちゃんと書けばいいんですよね。で、こちらはですね、それ考えてお書きになってるのがあるんですが、ただ箇条書きだとですね、技術者の考えが分かんないんですよ。なんかチェックリストみたいで、何をこうする、水量、地下水の過剰による地盤沈下、都市の進展による、浸透量が減少とかですね。いや、まあそういうことはあるかもしれませんけど、それでどうするんですかっていう、課題は何なんですか。課題はなんか課題がずっと続いてて、でも半分以上課題になっちゃったっていう感じですけども、いやちょっと書きすぎじゃないか。まず黄色い最初の前置きはいらなかった。で、課題は課題で、全てをリストアップする必要はない。大事なことをですね、3本の柱でまとめるとかですね、そんな考えをまとめる必要がありますね。そして2の解決策ですけれども、こちらはですね、解決策の内容ってわずか10行しかないんですよ。で、ここがですね、一番大事なところなんですよね。その提案内容として専門の、技術応用が現れる場所なんですけども、わずかこれではですね、コンピテンシーをもう表しきれてないということで、まあ、表現方法にやや問題があったと言わざるを得ないですね。で、リスクと対策のところはですね、ここもちょっと問題、説問を誤解されていて、出題者はですね、その2の解決策で回答したご自身の答え、提案に対して、それは何か耐震化と応急対応ですけれども、そのリスクを求めているわけですね。であってですね、まあ、なんか、東日本大震災で液状化で、なんとか新たなリスク、課題が明らかになる場合もあるという、そんななんか、リスクの解釈を求めているわけでもないし、リスクが何かを言ってるわけでもないし、もっとなんか具体的なことを求めてるということを 感じ取る必要がありますね。そういう意味、設問の趣旨は読み取れませんでしたか。リスクを聞いている、なぜかというとですね、自らの方針の見直しとかチェック能力を求めているということなんですね。まあ、それが技術士の資質能力だからなんですけれども、ですから、まあ、リスクとはこういうものであるというかですね、問題文解釈してもですね、それは答えじゃないですね。いや、そんなこと言われなくたって、試験官は分かってますよって言うと思いますけどね。で、いや、それが分かったとしても、その試験で別に聞いてるわけじゃないですから、答えにはなりませんよって言われかねない、ということですね。ということでですね、ちょっとその3問題については答えが、ストレートにですね、必要なことを書けてないということで非常に残念な結果になってますね。これは多少減点されることは確保された方がいいですね。で、一方ですね、最初に申し上げた1の1も最初の部分は似たような傾向がありましたね。あと、末尾のリスクとか要件、これはちょっと、問いかけの意味がお分かりになってなかったみたいで、そこでの減点の心配がありますね。他、2の1と2の2はですね、それぞれ、まあ、なんか肝心の内容に対してですね、ちゃんと集中して答えていくというところができないと、なんか答えがまとまっていかない感じがしますね。ということからですね、やはりその何を聞かれて自分は何を答えるのかということをですね、学ぶ必要があるかと思いますので、ちなみに本講座ではそのあたりの、力をですね、練習でもって養えるようにしておりますので、まあ、1年間やればですね、必ずそういった力がついてきますから、ぜひご検討していただければと思います。ではコメント終わります。